ジェロニモス修道院は1502年にポルトガル王マヌエル一世によって着工され、完成するまでにはなんと300年ものの歳月を費やしました。その建設資金は、はじめバスコダガマが持ち帰った胡椒などのスパイスの売却で得た莫大な利益によって賄われ、その後も東方交易スパイス取引によって得た収入で建設が続けられたそうです。今でこそ簡単に手に入るスパイスですが、当時は誰も見たことのないとても貴重なものだったんですよ。インド航路を発見し、ポルトガルを黄金時代へと導いたバスコダガマの功績を称え、ジェロニモス修道院の中には彼の棺が安置されています。マヌエル様式の見事な装飾を施された棺を見れば、いかに彼が偉大な冒険家であったかを計り知ることができるでしょう。以前、王家の霊廟はバターリャ修道院の中にあったのですが、その後ジェロニモス修道院ができてから霊廟はここに移されました。バスコダガマに航海を命じ、ポルトガルに富をもたらすきっかけを作った王マヌエル一世、ポルトガル史上最大の詩人とされるルイス・デ・カモンイス、国民的作家フェルナンド・ペッソアらの棺もこの修道院に安置されています。そしてポルトガルが誇るマヌエル様式建設の最高傑作と称賛されるジェロニモス修道院の中でも、特に評価が高いのは繊細な彫刻で飾られた回廊や彫像で飾られたサンタマリア聖堂など。教会内部はもとより、その美しい中庭や回廊を見たらきっと心を奪われることでしょう。また2007年12月13日にはここジェロニモス修道院でリスボン条約の調印式が行われました。リスボン条約とは既存の欧州連合の基本条約を修正する条約のことで、加盟国の代表らによって署名されました。それほど重要なセレモニーまでも行う会場として使用するなんて、いかにジェロニモス修道院が欧州連合でも一目置かれているのがわかりますね。巨万の富を費やして建てられた大航海時代のポルトガルの栄光を今に伝える巨大な白亜の修道院、その完成度の高さからポルトガル建築の最高峰と称えられています。内部を見学するのがとても楽しみですね。